おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は不公平な国というテーマで、今日も神の国について、共に学んでまいりたいと思います。聖書はマタイによる福音書の20章、1節から16節までのところであります。マタイによる福音書の20章1節から16節までを、これも有名な例え話でありますけれども、お読みいたします。天の国は次のように例えられる。ある家の主人がブドウ園で働く労働者を雇うために夜明けに出かけていった。主人は1日につき1デナリオンの約束で労働者をブドウ園に送った。また9時ごろ行ってみると、何もしないで広場に立っている人がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちは出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれる人がいないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来たものから始めて最初に来たものまで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て、1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来て、もっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたいのだ。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。以上であります。この話はイスラエルのブドウ農業というか、ブドウの栽培の仕組みというか、そういうものが少し背景にあるんですね。おそらくこれはブドウの収穫の時のお話です。ブドウはご存知のように木になる植物ですから、育ってる時にはそんなにいろんなことをする必要はないわけですね。おそらく虫を取ったり雑草を抜いたりする程度だと思うんですが、収穫の時は、大変なんです。その収穫の時期を逃してしまうと、ブドウが傷んでしまう、あるいは早すぎれば使い物になりませんから、ちょうど良い時に、いっぺんにこれを刈り取っていくわけですね。でこの話はおそらくその収穫の時のお話だと思われます。で、このブドウ園の主人は、ちょうど今日は刈り取りに適した日だということで、その労働者をその日限りの労働者を雇いに行くわけですね。普段からブドウ園で働いている人はいるわけですけれども、収穫の時はその時だけ大勢の人を雇って一度に収穫するわけです。でそれを見越してこのブドウ園で働きたい人たちが集まる場所がねあったんだと思うんです。で主人がそこにまず夜明けに出かけていって、今日一日働いてもらう人ということで何人か雇って、そこで1日につき1デナリオンの約束で雇うわけですね。これはよく出てくるお金の単位ですけれども、銀貨1枚1日分の給料ですね。 だから特別高くもなく安くもない、まあ、普通の給料で雇ったんです。で、その後おそらくこの人数が足りない、もっと多くの人を必要とするというふうにこの武道園の監督から多分話を聞いたのかなんかだと思うんですけれども、主人が広場に出かけて行って9時ごろ行ってみるとですね、まだそこに大勢の人がいたので、そのうち何人かを武道園に送る。それでもまだ足りないということで、お昼の12時、まあ、ちょうど半日過ぎた時ですね、さらには3時で、これ結局6時に給金を払ってるわけですから、3時に雇うとたった3時間しか働かないということになりますけれども、その後なんと5時にも雇いに行ってるんですね。これはちょっとなんか珍しいことじゃないかなと思うんですよ。もうあと1時間しか働けないわけですから、それでも、まあ、たった最後の1時間でももっと人手があった方がいいと、今日中に全部刈り取ろうというようなことであったのかも分かりませんが、主人はまたこの広場に行って、人を雇うわけです。で、賃金の話はこの例え話を読む限りにおいては最初に雇った人に対して1日につき1デナリオンと書いてある、そういう契約というか、そういうことで雇ったと書いてあるんですが、その後の人にはふさわしい賃金を払ってやろうと書いてあるだけなんですね。だからその後雇われた人が、1デナリオンで雇われたとは書いてありません。まあ、大体もうこの当時の給料の相場は決まってたと思うので、まあ、半日であれば半分、3時間であれば4分の1、というふうに、雇われた人もそういう腹積もりで雇われたんだと思うんですね。しかしながらこの6時になって賃金を払う時には、今読みましたように5時に雇われた人にも主人は1デナリオンをあげてるわけですね。でしかもこの主人は遅く雇われた人から順番に賃金を払ってます。普通はこれは早く雇った人から払うんですね。で、まあ、徐々に少ない賃金を払っていくんだと思うんですが、まあ、なんかわざとの感じがしますけれども、1時間しか最後の人は働いてないんですけれども、その人に1デナリオンをもらった人もね、びっくりしたと思います。こんなにもらっていいんですか、1時間しか働いてないのに。いやいや、いいからいいから、ということで、もうホクホクで、飛び跳ねながらそれこそ帰ってったんじゃないかと思うんですね。奥さんにも随分喜ばれたんじゃないかと思うんですけども、今日1時間しか働かなかったのに、1デナリオンもらった。で、3時の人も1デナリオン、12時の人も1デナリオン、9時の人も1デナリオン、当然のことですけれども、夜明けから、まあ、おそらく6時ぐらいから働いた人も1デナリオンをもらう、まあ、そういう約束で最初に雇われた人は1デナリオンで働くようにと言われてきたわけですから、それでいいはずなんですけども、ところがこの一日中働いた人がですね、そのままじゃ収まらなかったんですね、そのままじゃちょっと収まらなかった。で、主人に文句を言うわけです。不平を言ったと11節にありますね。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとはどういうことですか。それは不公平じゃありませんか。せめて彼らに1デナリオンやるんだったら、私らにはまあ3デナリオンとか5デナリオンぐらいくれてもいいじゃないですか。そういう、まあ物の言い方といいますかね、そういう不平の言い方ですよね。でもそれに対して主人は、友よ、あなたに不当なことはしていない、あなたは私と1デナリオンの約束をしたではないか、自分の分を受け取って帰りなさい、何を言ってるんだと、あなたとは1日1デナリオンという約束で働いてもらったんじゃないか、おそらくどこの農園に行っても一緒だし、まあ、確かにそれはあなたは一日中働いたかもしれないし、あの人たちは1時間だったかもしれないけれども、あなたは1日1デナリオンという契約で雇ったんだから 当然じゃないかと。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたい。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないのか。払うのは私じゃないか。それとも何か、私の気前の良さを妬んでるのか。そんなに私が気前がいいので私を妬んでいるのか。まあそう言って、まあ主人はこの苦情というかね、不平に答えたというのがこのお話であります。まあこれは神の国について、まあ、あのマタイによる福音書は神の国は天の国と言っておりますけれども、天の国は次のように例えられると言われているわけですから、この例え話はこの天の国、神の国について教えているんですね。なぜこのお話が神の国について教えているのかと。一体このお話が、この例え話が、神の国のどういうことについて教えているのか、それをまあ私たちは考えていかなければならないわけであります。もちろんこの不平を言った人たち、この人たちの気持ちはよく分かるところですよね。私ももし同じようにこの夜明けから働いたとしたらですね、一言あったと思いますよ。黙って帰らなかったと思いますね。いやーちょっとおかしいと、まあ少し色つけてくれてもいいじゃないか、倍までは言わないけれども、一日中働いて、まあ、もしその5時の人がいなかったらこういうこと言わなかったかもしれませんけれども、1時間しかやつら働いてない、それまで広場でプラプラしてた、私は一日中頑張って汗水垂らして働いた、おかしいじゃないか。でもそういう気持ちになるのにはですね、やっぱりこのこれ出すの忘れてましたけど、これ人の国の常識というか人の国のルールみたいなものが私たちの気持ちの背景にあるからだと思うんですね。人の国においては長く働いた分に応じて報われるというのが、これが人の国のルールですね。まあ、特にその、まあ、時給で仕事をするということであれば、当然1時間1000円であったら1時間で1000円、10時間働けば1万円、働いた分だけ、それに対して払われる、これがもう人の国の当たり前のルールですから、私たちは常に日頃そういうところで暮らしているので、それは自然にそう考えるわけですね。多ければ多く払われ、少なければ少ない。また、この一日中働いた人はですね、ちょっと自分の労働に脚色してますね。ただ一日働いたと言ってません。暑い中を辛抱して働いたと言ってますね。5時から来た人は夕方なんですよね。だからそんなに暑くない。自分はカンカン照りの、それこそまあ言葉悪いですが、クソ暑い中で働いて、ね、で1デナリオ。やつらはもう涼しい、もうそよ風の吹く頃にたった1時間で1デナリオ。なんかちょっとこの怒りが、彼らの自分の労働をこうちょっとデフォルメしているというか、こう自分の、に対して少し脚色しているわけですけれども、でもこれもやっぱり人の国の一つの考え方ですよね。まあ、苦労したらそれは当然報われるべきだと、苦しんだらそれはそれに見合うものがあってしかるべきじゃない、辛ければ辛い、頑張ったらいいことがある。甲子園なんか見てるとね、なんでこの暑いのにあんな暑いところでなんであんな暑いことをするのかなと、ね、ずっと思ってましたけど、年取るとあれが意外にいいんですね。だいぶ私も甲子園の良さが分かってきましてね、もうありがとうっていう感じなんですね。もう自分はあそこに多分立つだけで死んでしまうだろう、君らあそこで涼しい顔して一生懸命野球をしてくれてありがとうっていう気持ちになってですね、ただなんか外国では批判があるみたいですね。 なんであんな暑い時にあんな暑いところであんなことを思春期の子供にやらせるのかと、もう病気にしたり怪我をさせたりするためにやってるんじゃないかというふうにそのスポーツの専門家が文句言ってるそうです。確かに理にはかなってません。ただの根性ドラマですあれはね。いつまでやるのかなと思いますけども、ただ日本人はああいうの好きなんだと思うんです。やっぱそのこう頑張って頑張って苦しみをこう乗り越えて栄冠をつかむんだみたいなところがありますよね。それがなんかこう素晴らしいというか美しいというか、そういうところに何かこの良さがあるみたいな。でこれやっぱり人の国の一つのルールというかね、常識ですよね。でもしそれが破られたら説明が欲しいというのが、これもまた日本人の、日本人とか人の国のルールですね。この一日中働いている人が文句言ったように、やっぱりそこに一言説明が欲しいと。不当であるとか不公平であるとか思ったら、それがそうではないということ、いやなぜそれが不公平なのかということに対して、納得したい、そういう気持ちに私たちはなるわけですね。これがまあ実は人の国の常識というか人の国のルールでありまして、まあ大きく言えざっくり言うとこのやっぱり因果応報的なんですね。やっぱりこう長い間一生懸命苦労して頑張ったら結局それに報いが伴わなきゃいけないと、そう我々どっかで思ってますから。だからそうでない人に対しては妬みがあったりおかしいじゃないかと、不平があったり、どうも不満が起こるわけですね。でも一方で神の国の常識はどうかというと、もう全くそうではないですね。このマタイの5章にイエス様おっしゃっているように、あなた方の天の父のこと、天の父のことなるためである、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださる。天の父はこの人は真面目で一生懸命で努力してるから、今日は涼しくしてやろうとか、この人は怠けていい加減だからちょっと散々暑い目に遭わせてやろうとか、そういうことはなさらない。同じように太陽を昇らせ、同じように雨を降らせる。まあもちろん住んでるとか違えばね、状況は違いますけれども、決して、空気が濃いところがあったり薄いところがあったり、いうことはないわけです。完全に公平なんです。そして神様が私たちに与えてくださる報いというものも完全に公平なものである。それは人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスの贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされる。私たちに与えられる神の恵み、ここには何の差別もない。すべての人が、それはユダヤ人であっても異邦人であっても、この例え話で暗に言われているのは、一日中働いた人はユダヤ人ですね。で最後に雇われたのが異邦人ですよ。ユダヤ人はアブラハムが召されてからそれこそ何千年にもわたって主なる神に導かれ、時には彼らの感覚では鍛えられ、苦しんで律法を与えられて、散々いろんなことをしてようやくここまでたどり着いた。ところがユダヤ人でない異邦人はキリストの十字架によってあっという間に許されちゃう。何もしないのに俺は不公平だっていうその気持ちがある、それがこの例え話のもう一つの案に意味されている部分だと思うんですけれども、でも神様は異邦人であろうがユダヤ人であろうが、何千年苦労しようが何秒しか苦労しまいが、いや全く苦労してなくても同じように救いを与えられる。しかも神様が与えられるこの神からのギフトは無償である。無償である、つまり人間側には何の努力もいらないという。誰一人何の努力もしないのに同じように最高のギフトが与えられる。私たちに与えられる神様のギフトはもうこれ以上のない最高のものです。神様は 私たちがこの人の国でどう報いられるかということには関心がありません。これはよく覚えておいてください。私たちはどこかでこの人の国で清く正しく美しく一生懸命生きていれば神様は必ず報いてくださると思っているかもしれませんが、それは間違いです。もしそう思っていたとするならば、この夜明けから雇われていた人たちと私たちは同じ思いを持つんです。なんであんなに清くて正しく一生懸命な人があんな思いをしなきゃいけないのか、私はこんなに、頑張って頑張って一生懸命やってきたんだから神様報いてくださるはずじゃないか。報いてくださいます、神の国においてね。でも人の国の報いは、それは人の国が与えるものです。イエス様もおっしゃってます。人の国で報いられた人はもうそれで十分だろうと、神の国での報いはないと言われて、神様が私たちに与えてくださっているものはイエス・キリストの贖いの技を通して与えられる神の義なんです。神に義とされているということ以上に素晴らしいことはありません。神様と私の関係が正常であるということ以上に素晴らしいことは人間にはありません。神が私を神の子と呼んでくださること以上に素晴らしいことはありません。私が貧乏であろうが大病してあろうが、この世では不運の連続であろうが、神は私を神の子としてくださっていることということであれば、これ以上のことはありません。で、私たちは人の国に生きているので、どうしても人の国の法則に支配されてしまうんです。これを気をつけなきゃいけない。働いた分に応じて報いられるべきだ、神様はそうすべきだ、そう思ってしまう。この主人に対して文句を言った人のように、でもそれは間違いです。人の国での報いを求めるのであれば人の国を生きてください。私たちは神の国の報いを求めて、神に報いられることが、でもそれは何の差別もなく与えられているわけです。人の国でいい思いをしたからといってね、大したことはありません。全然大したことはない。しかもそれはね、たまたまそうなってるだけのことなんです。考えてみてください。今私たちは豊かで安全で自由な国に生きてますよね。でもそれは本当に、まあ運が良かったとしか言いようがないんです。つい70年前まで日本は戦争してて、若者はみんな戦争に駆り出されてみんな死んでった。絨毯爆撃が毎晩のようにあって、全ての大きな町はみんな焼け野原になった。欲しがりません、勝つはまではと言ってですね、お芋も貴重な時代だった。今は、ね、あり余るほどの食べ物があって、それでも食べ物がまずいと言って文句を言って、まあ、病気ですよ。地球の裏側に行けば1分間に17人が餓死している、10億人の人が飢えている。私たちが今この国に生きているのは自分が選んだからではない。違いますよね。今この時代に私たちがここで生きているのは、まさにたまたまそうであること以外何の理由もありません。神様、どうぞ私をあの飢餓と貧困と内戦の国に生まれさせてください、そう祈ってそこで生まれてきたんなら少しは文句言ってもいいでしょう。そうじゃないんですから。なんで神様、私はあんな変な両親のもとに生まれて、こんな豊かな国に生まれて、こんなよくわからないコンピューターに支配されているような国に生まれたんですかね。馬鹿げてる、そんなことは。私たちはこうして神様から命を与えられて、そして曲がりなりにも命を 流れさせていただいて、これ以上のことは何もないじゃないですか。それなのに、いや神様は不公平です、不満があります、おかしいですって言うんですよね。清く正しく生きている人はみんな無病息災で商売繁盛でしょうか。そんなわけじゃない。命がけに努力した人はみんな報われるか、とんでもないです。神様がからご覧になったら、この地球はですね、むちゃくちゃなんです。一言で言えば公平なんてどこにもない。私たちが考えている公平というのは、私たちが勝手に思っている幻想なんです。自分が思っている欲望に過ぎないんです。公平という言葉は実は人間の欲望なんです。こうあるべきじゃないですかって神様に言ってるだけなんです。公平なんかどこにもない。なのに私たちは人を見て、小さな小さなこの世界の中で文句を言っているわけです。パウロはこう言ってますね。何事も不平や理屈を言わずに行いなさい。そうすれば咎められるところのない清いものとなり、横島な曲がった時代の中で火の打ち所のない神の子として世にあって星のように輝くんだと。何年か前のね、教会のテーマ聖句です。覚えてらっしゃいますでしょうか。何事も不平や理屈を言わずに行いなさいと書いてある。どうしても不平や理屈を言いたくなるわけですよ。一言言わせてくれと。やめましょうそれをね、もうおしまい。言う必要は全くない。不平も不満も理屈も言う必要は全くない。不平や不満や理屈っていうのは人の国の法則に生きている証拠なんです。神の国に生きているものは不平は不満も理屈もない。神様が与えてくださっているんだから、それ以上何がありますか。 The end、 ピリオドですよ。つまらない人間の国の理屈や常識や私たちの欲望によって不平や不満や理屈が出てくる。でも不平や理屈を言っていたら、私たちはこの曲がった横島の時代にあって輝くことはできません。人の国の人と同じですから、輝くことはない。同じですよ。それを言わない人は輝く。神は公平である。神のなさることには一切無駄もないし、一切間違いはない。今こうして私たちがあることに付け加える必要も取り外す必要もない。神が与えてくださっていることに十分に満足をして、私の上に神の恵みは十分であると、パウロが言ったように、神の恵みは十分であるという告白した口は不平や不満は出てこないんです。十分だと思ってないから不平や不満や理屈が出てくるんです。神は私たちが一切働かなくても、実は私たちはみんな5時に雇われたものなんです。いや5時50分かもしれません、59分かもしれない、59分59秒ぐらいかもしれません。ほとんど働いていないんです。でも神様は私たちに最高のプレゼントを準備されている。この例え話の最後に、後にいるものが先になり、先にいるものが後になるという言葉がついてくるんですね。まあ、謎の言葉みたいな感じですけれども、これは人の国では先のものは先、後のものは後ですよ、ね、でも神の国ではそれは逆転するんだ。神の国では人の国の順序が入れ替わるんだ。あの全く何もしなかった、いやそれこそこの世では最悪の人生を送ったイエス様の隣に十字架につけられたあの強盗が 今日あなたと私と一緒にパラダイスにいるとイエス様に言われた。まさに後のものが先になった例ですよ。ああいうのを見ると神様は卑怯じゃないですか、ね、散々生きてることは生きてる間は悪いことやって、最後の最後にイエス様って言っただけでパラダイス行けるんですか、私もそうしますみたいですね、それでもいいって言われますよ神様。ああいいよいいよ、それでもいいよ、ね、やりたいようにやりなさいと、最後の最後ちゃんと悔い改めたらそれでいいよ。もう神様は気前のいい方ですから、気前よく私たちに酸素を与えてくださってるでしょ、皆さん今日一日吸う酸素神様にお礼してますか。一体どれぐらいの酸素を消費してると思いますか、自然にあるんじゃないんです。これは神様がお作りになったこの世界の仕組みの中で私たちは散々二酸化炭素を出してるんですけど、植物が頑張ってそれを酸素に変えてくれてるんです。植物に手を合わせたことがありますか。ありがとう、今日私の酸素を作ってくれて、なぜ私たちがこの飲める水を毎日手に入れることができるのか。自然にこれもちゃんと水分が蒸発して、塩分は蒸発しないんです。塩分のない水分が蒸発して天から降ってくる。雲よありがとう、雨よありがとう。手を合わせることがあるか。手を合わせないですよ、そんなことしないでしょ。でも神様はこの空気もこの水も全ての人に等しく与えてくださって、これ以上のものはありません。私たちがこの人の国の愚かな法則に支配されて不平や不満をたらたら言いながら、ああたった一デナリオンかというようなことのないようにこの例え話は語られているわけですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。イエス様が教えてくださいました神の国の奥義、このブドウ園とのブドウ園の労働者の例え話でありますが、私たちもついつい無意識にあなたに不平を言い不満を言い、また人の国の常識に支配されてしまいがちなものであります。神様どうか私たちに与えられている本当にあり余る身に余るこの大きな大きなあなたからのプレゼントを感謝してもしてもしきることのできない神のことをされているこの喜びをもう一度、いや日々に常に思い起こしてあなたに感謝を持って歩むことができるように、不平や理屈がこの口から出てくることがありませんように、神様私たちを守り導いてください。イエスキリストによって救われている神のことをされていることを感謝して、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アメン。